でマティスが切り絵をやってる時にピカソは何になったかって陶芸ですよ。
ああなるほどね、
うん、だから画家っていうのが最後まで絵を描いてるんだけじゃなくて陶芸に走る画家も多いね。
あそうですか。
最後は、
うんうん
うん、そしてまあライバルだったけどだんだん年いってきてマティスが具合悪いからって言って、うん、ニースのレジナホテルへもう入院の代わりにホテル兼アトリエみたいになって、
うんうんうん、
それでも絵を描いてるホテルの一室で病室で絵を描いてるっていうところへ、うん、ピカソは時々行くんですよ。
はあ
頻繁に訪ねてる。
なんでなんで
相談
なんで相談
今度さこんなの描いたんだけどどう思う。
なるほど相手のことやっぱ相当ちゃんと
まさかのピカソが相談してる。うんこれってどう思うって。うんだってもう言ってくれる人いないから。
なるほどね。
だってピカソだったらさみんな素晴らしいって言うしかないよね、
うん、そうですね。
どんな変な絵でも
っていうか変な絵っていう概念が
なくなっちゃうんですよ。素晴らしいって、うん、また新境地ですねって、
うん、そうですよね
言うしかないよね、うん、だって商売考えてるじゃんそういうし、
うん、
もうぶっ飛んじゃってる世界だから、うんここはちょっとこうとか言えないよね下からは。
へのへのも平地出されたってもっと言えないわけですよ。
ああそんなピカソもいくらでも人の絵を変えるわけよ、
うんうん、
で仲良しはブラックだよ。キュビズム一緒にやったブラック、
うん、ブラックって一緒に
やったね。とかミロとか、
はいはい、
ミロ持ってるんだけど一番持ってた絵がマティスの絵なんだよ。だそれだけやっぱり好きだったんだよね、うん、で2人で話し合ってるのをマティスの娘さんが2人が話し合ってるとね仲良しなんだよ、
うん、
花火大会って
どういうことどういうこと
すごい議論なんだって
。はあ活発なんだ、
うん、窓際の会議室って言われてた、
うん、
花火大会みたいに。でその時まあこっちは大学教授みたいな顔ですから寝ていたけどもライオンのように堂々としていた。でどんな絵を描きたいんですか、
うん、
というこれからね、うん、いう質問に対してはマティスはあもうこれしか描けないです私って時事ですからみたいな、
うん、
大人でしょ、
うん、
ピカソはありすぎて困る。
あ
でマティスはマティスでピカソの絵買ってるんだよ。
うん
購入評価してる購入してる。
うん
でピカソの絵をスケッチしてる。
へえ
でピカソがマティスの絵をスケッチしてる。
へえ、うん、
全然画風違うんだよ。
そうですよね、うん、
でも画家ってね馴染めないものを求める。
ああだからお互いいいんだ。
うんそう言って2惹かれる。でところが最後2人が最後の作品はどういうふうにやっていくかっていうと、
うん、
2人とも教会になるんだよ。教会を作ってマティスは光の達人、
はいはい、
光の画家。マティスの教会ってね、
うん、
白なんで、
うん、
ステンドグラスから光が当たるとね、
うん、
床が色が変わる。
ああなるほどなるほど。
で時間帯によって位置によって色が変わる光で教会を、うん、小さな教会なんだけどそれを作る。80歳で設計、
うん
はい、もうあたかも仏教徒のようっていうぐらい瞑想していて、うん、一方ピカソが作った礼拝堂は洞窟。
へえ、
うん、でピカソはねお互いプレゼント交換するんだけどピカソアフリカ好きでしょ、
うん
うん、ある時ねマティスがプレゼントしてピカソが陶芸くれたんだよ、
はいはい、
作ってるからこれあげるって、はい、あじゃあお返しにこれあげるって言ってポリネシアの、
うん、
あのなんか
お面みたいな、
うん、なんか土足の、
はいはいはいはい、
それをあげたんだよ、
はい、
そしたらピカソは喜ぶかと思ったらこんなの嫌いだよって
なんで
受け取らなくて怒って帰ったんだよ。
なんで？
怖い。
あ、怖かった。
いや、つまりそれだけ信じてる。
ああ、
こういうのって怖いじゃんって。
ああ、なるほど。
怖いっていうことは信じてるよね。
まあそうですね。
信じてない人はもらうよね。ただ。
ああ、なるほどなるほど。
わからないからね。
うん。そう、それだけ、どれだけ怖いんだみたいな。
原始的なものに対するやっぱりなんかリスペクト
がある、ね。うん、なんかすごい柔術。
うん。
それで、それでも関係は一応続いて。
うん、
ある時ピカソが、ちょっと新しいの描いてるのを見てくれる？
うん、うん。
マティスが、ちょっとゆっくり見たいから、ちょっとこれ預かっていいですか？
うん、
うん。預かった。連絡が来ない。
うん。
うん。いや、簡単なコメントでいいんだけど、みたいな。
うん。
うん、で、娘さんに、ちょっと電話して、あれ、まだですかね？みたいな。
うん。
もう、まだみたいな。もうちょっと預からせてくれ。
え、どういうこと？
うん。って言ってるうちに娘さんから連絡来て、昨日お父は亡くなりました。
うん、
うん、その絵がベッドの横の暖炉の上に飾ってあったんです
。うん、
暖炉の上って一番家を飾るとか、
うんうん、
味わってんだよ。
ああ、
返したくないんだよ。
ああ、
それぐらい気に入ってるんだよ。
へー、
うん、でお葬式ピカソコズ、
うん、
いけないんだよ、悲しすぎて。
あ、悲しすぎて、すごいですね
すごいシャイじゃない、
うん、いや、すごいですね、
うん、気持ちわかるよね、
うん、確かに
好きすぎた人のお葬式はいけないよね。
長友さんのお別れの会に黒田清太郎さんも来なかったですもん、
うん、
確か、
ちなみにこんな風に言ってるからと言って、このマティスが、ピカソは女性遍歴があり、マティスが女性遍歴がないわけではないんです、
うんうん、
マティス一応聞いておきます、25歳の時に娘が生まれます、
うん、
はい、41歳の時に、彼女ができます、
はあ、
はい、47歳の時に新しい彼女ができます、
うん、
49歳の時に新しい彼女、アルノーちゃんが、ちゃんって言ってしまいました。
2年じゃない
ですか。はい、19歳。
相手が？
はい、49と19でございますね。はい。52歳の時にまた新しい彼女ができます。うん、アンリエット・ダレガレールっていうダンサーでバイオリン弾きの人ですね。うん、これ有名なバイオリン弾きですけど。58歳の時にまた新しいリゼットちゃんっていう彼女が17歳の彼女。66歳の時に、リディアちゃんというロシアの子ですね、これはモデル兼秘書になります。これに66歳の時に24歳のお相手でございます。
へ
ー、はい、それから72歳の時に、モニカちゃんという彼女。
へ
ー、はい、で、85歳の時はその結局リディアちゃんに見取られてお亡くなりになったと。まあこの辺は共通してますね。
旅はしてても女も
受ける。そうそうそうそうそうそうそう、今旅か女性かじゃないんだ、旅アンド女性でした。
ですよね。
はい、そうです。はい、ピカソは旅なしの女性アンド女性でした。アイモリみたいな。
なるほどね、はい、
そしてピカソのあれだけの作品数がある中においての遺作、
はいはい、
遺作に座る老人っていうのが、はい、遺作があるんです、
はい、
マティスの絵です。
あ、遺作が、
遺作がマティスのカーディガンの置かれてるんです。
へー、
つまりマティスのことです。
へ
ー、どれだけ好きなんだみたいな。
ですよね、
うん、こうやって見るとピカソもいい人でしょ。
いや、いい人ですね。
なんか
いい人ですね。
みんないい人でしょ。
うん、
いや、でもこういうなんかこう人間関係とかこれが面白いですね、この絡み合いが。
っていうかね、俺ね、やっぱね、うん、愛する人が死んだら自分もね一緒になって死ぬっていうのはね、今の感覚では全くないですよね。なんかどっちからかというと、もう幕末の新選組の頃のなんか死生観みたいな。
絶望して死ぬんじゃないんだよね。
違いますよね。
モジリアニが死ぬ時に、あの倒れてね、病院運ばれ込んだ時ね、まだ間に合ったんだよ、ジャンヌが。で、はい、ジャンヌに最後の一言言ったよ。なんて言ったか、生まれ変わってもまたモデルやってねって。
へえ、
これが最後の一言です。
またすごいこと言うな。
だからあの世へ行くわけですよ、モデルしなくちゃいけないから。
すごいですね。
だからもうそう別にだから姿勢が確かにね。
だなんかこうやっぱ一瞬に燃え尽きるっていうか刹那的ではなくないで完全燃焼みたいなことを常に考えたような気がしますよね。
そういう人たちの作品を見てるんですよ。
ああなるほどね、
うん。だから結局はその人の人生が絵に出てるんだ
よ。まあまあそうです、
ね。だからうまい下手じゃないんだよ。うまいとか下手じゃないよね。なんかその人を見に行ってるんだよ。
なるほどね。
どうですか、キムちゃん。
そうするとなんか、まあ、今までの見方でも変わりますよね、うん、人生を見るっていう形で見ると、
うん、あ、うん、そういういろんな、ただモテモテただ売れっ子ではなくて苦悩だよね、うん、その人がどう苦悩しながらこう彫刻になりたかったのに彫刻になれなかったらそれ絵で何か表現したいってみたいなのとか、あいつには負けたくないとか、お互いがライバルでライバルが評価し合ってるとかっていう。
ピカソの絵って今どこに一番見られるんですか。スペインですか、やっぱり。
いや世界中にあります。あだけどあの高いのは無名時代の絵。無名時代の絵が一番
ね、数がないからなんです、
ね、数が少ない。
どこ、
うん、だからちゃんとあの要するに画商で把握できてない、うん、画廊で持ってないような初期の頃の作品だから美術館行ったらその初期の頃の作品っていうのを見るとあのいいんですよ。で最後になればなるほどもう本当に子供の落書きみたいな、
なんかそんな感じですよね、
うん、だって子供のように描きたいっていうのがピカソの憧れだから、
うんうん、くるくるんみたいな感じで、はい、だ陶芸もその流れですよね、うん、
でまだこれだけで終わらないですよ、うん、ピカソのライバルっていうのがまた一人いるんですよ。
へえ、
はい、というのはまたこの続きにします。
はい、
はいはい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
京子マン
ですね。